皆さん今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。皆さんのところみんな会員でほとんどジジがほとんどで、ジジの人は藤原さんだけで、この日もできましたので、まあ、割にうちは報告会になると思います。ただその分討論は十分にできますので、いろいろご質問やご意見を言っていただけたらありがたいと思います。でここの表紙に書いてあるプログラムの中では、報告の一番は主に天ヶ瀬ダムの再開発に伴って、それと関連していろいろ、ダムにひび割れができるとか、いろんな問題が起こっています。それは自主調査でトンタニさんを中心にしてやられた、結果の報告を、されるものと思います。それから2番目、3番目、4番目は全部訴訟に絡んでまして、亀岡の問題の流水地をに助かったのとか、それから都市区画整理とかするという、それに対して住民が差し止めるという、そういう訴訟を国土弁として調査して支援するという、そういうもの。それから3番目の低断層の水害も報告されますが、これは題名にも訴訟というのがついてますが、これも訴訟支援のための、調査報告。それから最後の大津市の荻野里の開発問題も、ここで訴訟がありまして、その訴訟を、調査結果から支援するという、そういう最近の訴訟問題がかなり多く、以上4つについて、報告を、していただきます。よろしくお願いします。
はい、それでは進め方をご説明させていただきます。今回は4つのテーマはそれぞれ関連性のない独立したテーマになっておりますので、各報告を受けました。その駒の直後に、討論意見交換をしていただいて、また次のテーマに移っていくという形にさせていただきたいと思います。でそれぞれのテーマは、報告を25分から30分の目処に、していただきまして、それから10分程度、討論意見交換という時間を取らせていただきたいと思います。合わせて40分で1コマという形で、4つのテーマを進めさせていただきますけども、報告1と2が終わりました。あと、桂川の亀岡の桂川の開発問題が終わりましたら一度、休憩を取らせていただきたいと思います。また4つのテーマそれぞれ終わりました最後にも、総合的な討論のお時間は取れるかと思うんですが、一応これから始めましておおむね、2時間今日この報告と討論ということになろうかと思います。で終了は少し余裕を持って、5時ぐらいというふうにさせていただきたいと思いますが、その後、懇親会を予定しております。懇親会につきましては受付の方で、ご希望の方から書いていただいていると思いますけれども、場所は丸太町、地下鉄丸太町の駅の少し南側、西側になりますか。ちょっと教室をお配りするつもりで用意をしてあげてたんですが、やってきておりませんので、終わりましたらまとまってこちらの場所に向かいたいというふうに思います。少し歩くのにあるかと思いますけれども、まとまって一緒にいただきますようによろしくお願いいたします。それではプログラム1番の、最近の内側の稼働変化及び再開発中の天ヶ瀬ダムの事情についてということで、本題さんよろしくお願いします。
スマートフォンを。
いつも言い訳ばっかりなんですけど、ずっとあの富士川の堤防の問題と、それとアマルフェラムの返上っていうことがだんだん2013年の水害の後で非常に顕著になってたということで、湯が富士川に来たっていうことなんで、見てきました。まあ、それを方に報告したいと思います。じゃあ、次の話です。で、課長選、まず宇治川の堤防のことについてですけども、2013年9月16日の台風18号豪雨時に、天ヶ瀬ダム1150トン埋蔵の放流がなされ、宇治川堤防は破堤寸前の危機状況に追い込まれた。この時には、京滋バイパス上下流、関越町南端下下流、中小島町で防災検証、専門付近、農村、向島町、広田原など6カ所で水漏れが生じていたということがあります。もう本当に宇治川決壊寸前であったということです。で、この後、非常に大量の、水が一挙に出てきたものですから、宇治川の過小歴が非常に激しく、もう相当、流されていってしまう。で、そうすると、その過小歴は、宇治川にとっては、過小侵食を防ぐ、アーマー、鎧の役割をしていたんですが、それがなくなって、もうかなり広い範囲にわたって、小倉池の粘土層が露出した。で、非常に柔らかいものですから、一挙に、それ以降ですね、宇治川の過小侵食が非常に激しく、加速していった。しかも水が少ない、宇治川は毎秒少ない時は40トンぐらいしか放流してないんですけども、その時は非常に狭いところに水が集中してきますから、その時は狭く深く掘れていくわけですね。で、粘土層はどんどん掘られていきますから、まあ、それは堤防の真ん中、川の真ん中を流れるんじゃなくて、川の右か左かどちらかに寄って深く掘っていくと、そういう状況になっていて、非常に危険度が増しているということが言えます。次お願いします。それで以前に報告したやつですが、こちらの辻川撤去、こちらが横が下側です。で、それで腰回りのついているところが、これは水漏れのあった場所、これが刑事バイパスです。で、それで堤防の亀裂が生じ始めたのは、その刑事バイパスを挟んで、地面が生じてきまして、で、この時、この水骨があったところから、その先の方ですね、非常に大掛かりな堤防の改修工事をやりました。しかし、最近はこの堤防にさらに亀裂が走っていて、で、そして堤防の洪水地のところに、ダンプが通る工事用道路を作っていたんですね。まあ、宇治市長はそれを遊歩道というふうに言っていたわけですけども、そこは立ち入り禁止という建て札があったということです。次お願いします。で、それでこれは一番最初に気がついたところで、刑事パイパス下流宇治川堤防戦後の施設ということで、これは調査します。道路幅は3メートルです。で、これが番号の位置がありますね。で、その一番が次にここにつながっているということで、この1本で大体20メートルですか、これ60メートルですね。60メートル、1、2、3、4、5本ありますから、約300メートルの範囲になっちゃって、こういう亀裂が生じていました。で、次にお願いします。で、それで、これはさっきの刑事バイパスのほうですけども、まあ、その後、今度は太鼓包みということが問題になってきまして、この太鼓包みの発掘跡を公園化しようということで、まあ、これは最初の発掘当時の状況です。これは宇治橋と宇治川鉄橋があります。で、そこの部分がですね、今は非常に太鼓包みの公園化計画で危険な状態になったというふうに私は判断しています。次お願いします。で、それは今これを公園化するために、これ今発掘のあった太鼓包みの跡は、この ところですね。でそれに土をかぶせて戻して今度は模擬的な採光設備をここに作っています。でそしてここにコンクリートを20センチぐらいの層を2枚引いて遮水をして、でそれで採光設備の公園化するということですね。でそれで堤防の角度2メートルラインしかありませんが、これは約30度の傾斜があって、で堤防のそばに工作物を作る場合にはこのラインにかかってはいけないということなんですが、それがこれは堤防の天板が約20メートルです、まあ、17メートルです。でここでコンクリートの壁を作っているんですが、実はこうはなっていない。次のお願いします。で、まあ、こういうふうに掘っています。これ2メートルほど掘っていますね。これは堤防の天板でこれを降りて、まあ、大体17メートルです。でこう2メートルほど掘り込んでいます。でそれで平行に溝を掘ってるんじゃなくて、ここに折り口をつけたら階段を取るわけですね。でだからその堤防斜面の延長上を完全に切り込んできているわけです。であと掘り込んだところの土はどうかということで、お願いします。その前にこれは2013年の水害の時に水をかぶったところ、ちょうど最高水位公園化計画のところですね。でこの住宅街が最も低い場所であって、地面が落ちちゃったわけです。で、まあ、公園化するということでこの土盛りをしてですね、当初に最初に古い住宅地が一番低い土地になってしまって、すり鉢になってしまった。でそういうのは公園化計画の中で水害を押し付けられてたわけですね。次お願いします。でそれで今ここは17メートルの高さで、その下はですね、この橋まで分かると思いますが、1メートルほどは畑の土壌があって、その下は砂利層なんですね。砂利、そしてこれはマザーです。でこういうふうに水がふかふか通るような排出物が堤防の下にあるんだということです。次お願いします。でこれは反対側です。で2013年の水害の時はこの高さまで水が来ました。でその後これが遊歩道とか、実はそういうふうには国交省ですね、これは工事用であると。でこの後さらに過小掘削するための道路であるということを言っているわけです。次お願いします。でそれで実際に掘り込んだらこういうことで、堤防を一部これ切り込んだ部分が出てきて何箇所があるわけですね。でそれで2013年の水害の時の水面の高さ、でそして対抗土で公園化して時のこの高さ17メートルですね。でそこに一部掘り込んだ池になっています。でそれで、まあ、水害の時に地盤沈下していて、結局下から水がスースー出ている。採掘に発掘の時にもですね、かなり水位が高くなって、その時はこれが水汁が溜まったわけです。でその様子は、まあ、何度か言ってますけども、注水試験という言い方をして、完成して乗っていけばですね、外から水を注いだんじゃなくて下から水が通って、つまりこのところは水がスースーに使う状態になっていて、でそれで公園側で上にコンクリートを引いたとしてでも一部は堤防を損傷しているし、下のところは水に使うわけです。次お願いします。それでそれがですね、現在の まあ、新たな工事もまだ始まっているんですけども、水が前以前はこれはほぼ全体として水がまっすぐ流れていったんですけども、こういう工事をやったためにですね、水が鼻の方に浸透して非常に深く出てくるという状態になっています。でそれで中川さんと私で一度卒業したことがありまして、まあ、最初に発掘の時の高さはここに入れています。でそれで堤防の積み上げた堤防の停滞があって耕作土が 全くの父になって、その下はマサとジャニーニです。でそれで、あの新年の高さ、2012年と2013年の高さ、そしてあの1500トンの購入時 の, あの予定の水位が大体 15.5 ぐらいですね。で600トンから800トン購入の水位が大体 13.5 メートルぐらいの水になっています。でそうしますと、あの水位の変化がですね、あの数メートルあるわけですから、要するに水圧によるあのポンプ現象というか、そういうことが起きて、あの右側の水位が高くなれば、その水圧でこちらに水が押し込まれる。で少ないときはあの40トンぐらいですから、まあ、ここまで、この辺りまで水がたまっているということで、水が行ったり来たりすれば、その堤防の下が弱くなっている。まあ、そういう現象がすでに現れていて、あの堤防の先端にあの亀裂が入っているんだろうというふうに考えています。それで最近では、京阪宇治駅のですね、ロータリー、あそこも地盤沈下しています。でそして宇治橋の、東側、東側もですね、今地盤沈下が見えてきています。次お願いします。でそれで、堤防下の水道ということでですね、水漏れがある場所、ここに押さえました。でそして13年の時の水害の水漏れですね。でそれで堤防は積み上げた土はほんの海抜にと15メートルぐらいより上である。その下は砂利砂なんですね。でそして砂利の下にそれはオムライ青い色はオムライスの粘土層になります。まあ、これは一番上流に近い方ですから、まあ、粘土層はそんなに頻繁にありませんけれども、とにかく、内側撤去から片貝岸の道にかけては、堤防の積み上げた堤体の下は、ほとんど砂利で水が行き交う状態であるということです。で、次お願いします。でそれで多少低下がどんどん進んでいくということです。それが私が75年ぐらいの時ですね、この宇治川の中州を調べようと思ったっていう、まあ、それはしっかり、まあ、きちんと土はかぶっていたんですが、その時中州の砂を除去するのにこの土が捨てられたわけです。まあ、20年ぐらい前ですね。でそれで年輪が大体40ぐらいですから、ちょうど天ヶ瀬ダムができた頃にこの木が活着してですね、成長していった。でちょうどこの木のネットに大きな砂岩のブロックがありますけど、ほぼこの高さに砂岩のブロックがずらーっと並んでですね、この後天ヶ瀬ダムを作った時に上流から流れてきた砂岩ブロックが大体ほぼこの高さになります。で それからこういうふうに水が引いていった、過小低下が起こっていった。でそれでこの熱は当然先っぽの方は細くなっていますが、水に浸かっているとこれはですね、非常に細かい毛線状のひげ根になっているんですね。で通常の場合はこれがもう厚さ10センチぐらいのマットになって砂を逃がさないんですね。そういうのは過小低下の中でこの熱が枯れてきて砂が抜けるようになって進めます。それで今度最近のことですけど、水次郎川と川中合流点なんですけども、堤防を歩いていて何気なく私は下に降りたんですね。でそれでこの水次郎川、右側の人間橋ですけども、水次郎川に合流するところでちょっと海側がこれ西の方に触れています。でここで非常に広い河原があるんですけれども、なぜここでこんな広い河原が出てくるか、ちょうど水の勢いが強く当たるところなのに広い河原なんです。これは非常に粘着性のある粘土がこれものの露出してるんですね。上の歴史が削られてしまって粘土層がわずかに残っている。でそうするとこの手羽の、この地図で手羽の書いてあるところ、これは大体左側があるところです。でこの境目から水が流れてきて、つまり 西部の住宅地の方から27メートルというですね、ぬるぬるの赤っぽい水だとか、あの苔が生えている、まあ、そういう水です。ですから、この方で、西部の水の方が確実にあるという水です。すぐに。でそれで、これがその写真ですけども、これが天童の上で、これが粘土層、小倉池の粘土層です。かなりあのその高さまで、その上に砂利が乗っていたんですけども、それが削られてしまって、粘土が乗ってきている。で、それで、これから川筋に行くと一挙に数メートル深くなっていまして、まで、ここ、この写真を撮った時は、川の中に人が潜っているんですね。でそれで何をまあ、こういうのも撮ってるのかもしれませんけども、こういう、その、粘土層が、オンライでの粘土層が完全に出て、そして、常に水が流れるところは深く、どんどんまっすぐ垂直に掘られて、そこが見えない、深くなっています。それがほんのちょっと上手ですけども、こういう状態で、これは砂利層が乗っていて、その砂利層との境目で水が流れてくる。で、こっちが入ってぬるぬるした緑色、こっちはあの赤色、こっちは緑色ですね。ちょっと突っ込みますが、かなりこう、水が流れてる。次お願いします。で、それでこれはゴールデンデータですけども、これがあの堤防、積み上げた堤防の下先の部分は堤防の形態で、ASG っていうのは、これはグラベルですね。激層がある。で、AC って、C というのはクレー。粘土です。で粘土層と砂利層との境目から水が出てきて、でこの熱層がどこから来るかというと、これは南城が上流の大場山地から運んできた小規模な線状の熱層です。次お願いします。で次それでこういうふうなところが、あと幡ヶ谷川の方でも見られます。で何かしらそういうところが出てきています。で次、天瀬ダムに関してですが、これは国交省 のホームページに載ってた写真です。でここが今、導入のトンネルです。で、この黄色い線は、これは F0、ね、天瀬ダム直下断層。まあ、断層は、まあ、上を走ってますけど、垂直ですね。でそれで、ここが発電所です。発電所の後ろの背後の壁。もうその壁ができているのはこの断層による部分なんです。でそして、まあ、ここに道路があってですね、ここから宇治市の、宇治市 の上水道 の水道管がここを通って行くわけです。でそうすると、この天瀬ダム直下断層と上流トンネルで、それと内側で囲むその三角地帯、最近ここで異変ができて、この道路に亀裂が走り始めたということです。次お願いします。でこれは1万分の1の地形図を拡大したものです。で、断層はここを通っています。で、この送電線 のちょっと下、北側を通っています。それで今道路をちょっと見ます。これは発電所です。次お願いします。それとここが天瀬ダム森林公園です。でこれが天瀬ダムのアーチでですね、この高さは3メートルですね。次お願いします。でそれと地質図がありまして、ちょっと色、マークアップに対して色が出てます。薄いですが、これは火山岩脈がここにあります。ここに天瀬ダム直下断層、火災帯があるわけですね。で、これがこの天瀬ダム直下断層で、この火山岩の、狭い、板、板状のですね、火山岩脈が、それが、右ずれ、を起こして、だいたい100メートルほどずれて、そういう状況です。それはちょっと下のこの方向ですが、ほぼ東西です。で、東西方向の横ずれ断層が、これはさらに南の方にも、3本ほどあります。次お願いします。で、これはダム、G 地図 の、 地盤面ですね。これは右岸側にはこういうふうに断層が走って、こちらも断層があって、その断層あるいはその地層がですね、これ傾いてですね、でこれは重力スケールで変形していると。要するに天の木ダムの量が自分の贅沢というような思考であると見てです、地上にします。でそれで先ほどの地形図とこの地図を重ねてみました。それで地質図の方はやっぱり古い地図で、古い地図でどうも現在の地図と合わないんですけども、およそ天瀬ダムのこの生態はこの火山岩脈を支えにしているということです。でそしてまた最近ですね、崩落が出てきます。この赤いところが崩落です。でそして道路の下で作ったこちらの方ですけど、その発電所の上の方ですね。で天瀬ダム直下断層と交流トンネルがこういうふうに設置しているということで、この辺りが震源が出てきて、次のようにこれがトンネルですね、交流物のトンネルです。次のようにこれは白い乗っている亀裂の様子です。で、でそれでこの付け根の部分ですが、亀の甲羅状の中に我々がそこが沈下してるんですね。それは右岸側で、こちらは左岸側で、左岸側の方はここに手羽出てますけど、ちょうどバラの花のような亀裂が入っていて、非常によく見えます。でそこも沈んでいる。つまり天瀬ダムの両側は左右というか両側に引っ張られて開いていると、山が動いている。まあ、一応失敗の力が働いているということが言えます。お願いします。でそれでこれは右岸側の方ですね、ちょっと白っぽく見えますが、ここは沈んでいるので、雨上がりの時に道路がたまたまって白っぽくなっているということです。ここに本が置いてありますけど、これは上からの崩れ、先ほど崩れが出てきているということで、そこからこぼれてくるので写真になっているということです、ね。でそれでこれはボート小屋ですけども、ここの沈下は3センチぐらい沈下しています。3センチとは。でそしてかなり鉛筆がズボッと入るような感じがあるんですね。でこれが今こういう亀裂が3本縦に入っています。でそしてここのところに青い線がありますが、これはこういう状態で今これは観測しているということですね。でこれも亀裂が分かるでしょうか。こういう全体としてこういうふうに繋がっている。で一番近下の話聞いてくれます。三条の亀裂がこの点々用の道路に進められるということです。次お願いします。そしてそれは生態の上ですね、非常に綺麗に清掃な亀裂が、次お願いします。で亀裂がだんだん広がってきて、モルタで進めているというところもあります。次お願いします。でこれは最近天瀬市民公園の上から行って見たわけですけども、亀裂があって、それは下流側の方に濃くなって、つまり割れ口が広いということですね。でそれで昨日コンビニでバウムスプーンを買ってきて、あんまり甘いので浜田さんに半分食べてもらって、それでモデル実験です。で半分に割ったバウムクーヘン、ちょうど半円ですね、半円状態をちょっとひねって、それが成功して、この亀裂の想定したモデル実験。次お願いします。次お願いします。でそれで、これはダムの上から見たわけですけども、この鉄塔と、いわゆるこの発電所の壁、ここに断層が通っています。でそしてこういうふうにありますから、その一角が非常に弱い。でそしてここは非常に急な崩れになってますけど、その道路のところを断層が取ってますので、これは 形態に並行する。それは、ま、あの、継ぎ目、コンクリートの継ぎ目があると、してでも、それは、あの、大体80度ぐらいに傾斜しますから、並行する。ですね。で、亀裂という場合は、ズレがないものを言いますけども、実はそれは、あの、ほんの2、3ミリですけど、ズレがある、ありますので、それは断層と言ってもいいですね。次の2つ。はい、で、それともう一つ、ここをですね、ダブルの、この飛び出ているところは火山岩のブロック、地質だと判断できます。それの手前側、ここは崩落が止まない。次お願いします。で、ちょっと拡大します。次お願いします。で、そして次、あの、ダムの下流の原生溝がありますが、その原生溝には、奇妙なこういう、あの、扇状の亀裂、広がった亀裂がありますから、それは、こう、あの、反り返る動きがある。でそしてここにあの小さな隙間がありますので、これは上に引っ張るしかないんですが、でここにエシェロン状のですね、亀裂がありますので、これはこういう方向の動きがあるということで、全体としてこれはこういます。で、ダムと一体として考えながら、これはこの僕らも含めて、もしもあの一体の構造物として考えることができるのであれば、ダムとダムが後ろに倒れていて、ここからまで引っ張り上げられているんですね。だというふうに想像します。次のですね。で、そしてこれはある時偶然にですね、したわけですけども、校内傾斜計を日本公園が打ち落ちて3月22日、監督施設の写真を入れてあげました。で、この一番を撮影者の写真、次のですね。まあ、これも何人に、はい、次お願いします。で、それで、あの、ここが、あの、下から上がって、トンネルの方から上がってきてですね、亀裂が出てきたのは、あの、あ、ここにあの、発電所に置いている階段がありますけども、この平坦なところにですね、ここのところに亀裂が入って、ここがずれています。で、そして、あの、この階段の、あの、何でしょうか、設備のところですね、ここに大きな変形があります。いいのですね。ちょっとまだちょっと離れたです、ね、このブロック、この辺りですね、これが発酵橋ですから、この辺りが今の動いているということです。次のです。それで、ここに亀裂があるんですね。次のです。これがあの水道 の, あの取り付きで、その下は水道管が通っています。ここに病院が置いてありますけど、ここに薄くあの筋が見えると思いますけど、ここにあのエシェロン状の割みがあって、このコーンのところで割みがあります。今までそんなものなかったんですけど、あのここで割みがあります。筋がないと思います。で、こういうあの1センチほどずれがあります。筋がないと思います。で、この階段なんですけど、遠方から取ったんですけど、曲がってるんですよね。筋がないと思います。でこれもあのそれとステップがあの高さが違います。いいお願いします。これも湾曲しますね。階段、コンクリートの階段、こんなふうに湾曲して作るのでしょうか。で、ここにあの割目があります。いいお願いします。で、この亀裂が入って、この亀裂ですね。いいお願いします。で、これも設備曲がってますね。でこの壁全体が、発電所側の壁が全体として動いていて、この階段のがですね、それを湾曲しているということにお願いします。で、これはあの新しく作り直した送電線なんですけども、この道路の傷みが激しいので、お願いします。まあ、こういうふうな場合には、これもやっぱり開いていますね。お願いします。それとこれはあの、ダムの右岸延展のところですけど、今までなかった脇部屋ができています。お願いします。
それは一緒。
あ、じゃあ以上です。
はい、まだ、この時間も30秒残っているような形でしたけども、質疑をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
要というか、まあ、継続的にやっておられますので、変化が、故障の人としても、その時みたいだけではね、この程度の悪めがいのもあるんですね、前なかったんだというふうに言っちゃうのね、それが大事だと思いますね、だんだん増えてきてるんですね、それはちょっと良い人情ではない。
だからあのトンネル工事が進んでいくにつれて加速していくかというか、もともと反発あの亀裂が出てきたのは反発があってトンネルを掘り始めてからなんですよ。でそれがもうちょっと無視できなくなってきて、でそして、まあ、それとあの放流で水を落とすということがこれは周りの振動だとかダムが揺れると思うんですよ。そういうことがあのずっと累積してきて、でそして今はもう山まで崩れ始めたんじゃないかということです。
今ランガーの山が崩落してる写真あるんです。普段もそうだけども砂岩の取り付いている山体、あれそのものが地滑りで動いた山体、そこにこのアーチの軸が入ってるんですよね。それも把握してます。だから砂岩も怪しいけども、砂岩ももっと怪しい。
砂岩の方はまだ歩けないので、まあ、工事で完全にシャットアウトするから。森林公園はちょっとこれから危ないですね。で、あそこのダムの遊歩道を歩くのも今後危険になるんですね。
ダム
本
体は大丈夫ですか？
いや、わかりません。あのさっきバームクーヘンみたいに崩れてくる可能性、どっか一箇所あの根元で崩れたら持たないと思います。
アーチスキンなのか？
いやいや、岩盤ががっしりしてないと
岩盤って
だからグッと押し付けることによって安定なんです。だからその押し付けるっていたのが緩んできてるからガタガタガタガタ揺れてるんです。どっか一箇所崩れたら一挙に崩れますね。一挙にっていうことはどうか分かりません。
水が溜まってて、こうなって
る状態、
どこに力を
使うんですか？こうです。で、そしてもう一つ下はこう丸くなってるので、下を押さえてるんですね。だから下、あの余計、あの原生下の方で浮き上がってるっていうのは、これあの、下の方に力が向くようになってるから、こうなってひっくり返ろうとしてるんですね。普通のまっすぐ直立の方じゃなくて、こうなってるんですね。
アーチっていうのは、アーチにこう力がどんどんかかって、この力をダムの軸方向に、こう来たやつをこういう方向に地山にグッと押し込むようにして、ここで支えている。
下は下も、横に伸ば
すわけです。そうです。で、この突っ込んでるこの山が崩壊しているように、非常にボロい。で、ウガン、サガンについても地滑りの山体やから、これもボロい。非常に、危ない感じ。で、僕が思ってるのは、まあ、まさか、薄いラーメンあげても、まあ、せんべい割れるみたいに割れることはないやけど、特にそのウガンが、あそこが崩れて、で、そこから、崩れたところから、ダムに溜まった水がダーッと流れ出して、でそこから崩壊する可能性があるんかなと思って見てみました。
でも作るときにこの辺のタンクやってるはず。
ちょっとさっきやったけど調査予告ダム作るときに調査するためトンネルを一人がちょっとかかんで入るぐらいの 今は閉鎖して見えへんねんけども、あの僕前見てんねんけども、あの亀裂がいっぱい入ってると思う。っていうのはこのコンクリートで巻いてあるねんけど、そこからミルクがダーッと滴り落ちてるのが、だから地山が、少なだらけなんで、あのセメントミルクで注入して固めてる。
コンクリート強度が維持できているかどうか調査するという問題があるんですね、
はい、
でそういう場合にそのダムのその亀裂が先生おっしゃいますと引っ込み型になって、
はい、
で落ち込んでいる、うん、それが何かその落ち込んでいるということは下の方に何か問題があったら落ち込んでいる、そういう検査の方法っていうのはあるんですか。
いや、あの亀甲状の割れ目っていうのは一番付け根の部分です。
そうですね、
はい、付け根、だからそこはあの今言ったような穴開けてやるって検査はやってないです。で、あの遠目で望遠で見るとあのダム の, あの壁には確かにあのコンクリートを詰めた跡は分かるんですね。何度かそういう補修やってます、うん、そういうことやってます。でもなおかつあのいろいろ渋谷あるな、TTと出てきます。
だから全体的にその
あのいろいろ僕知りませんけど、コンクリートの検査用に X 線をかけたりだとか、あれは、まあ、いろいろあると思うんです。ただ明らかにこのひび割れが入ってくるっていうことは、これはもう完全にひび割れが入ってきたわけですから、もともとの強度はもう保てない、うん、ただあの上歩いてこちらは、まあ、ここはあのブリッジのようになってますけど、こっちの方はあのかなり深いと思うんですよ。でそれとやっぱり問題はやっぱり一番付け根の部分で、でそこのところでズレがあのはっきり分かるようになって、馬ですね、はい、馬も下がるもんですね、はい、まあ、一番分かるのは馬ですね。馬はボートも上がって、そこのところはあのボートが上がっての線形が非常に厳しいです。でそれとあの側溝がですね、しょっちゅう変形していて何度も作り変えてるというのは、まあ、山が動いてるんですね。
それではよろしいでしょうか。そしたらあの次の報告に移りたいと思います。どうもありがとうございました。
レジュメの私のレジュメの1ページ目にある、それから
実際にあの一応調査をして調査報告書としてあの中間段階に中間報告ができてるんですが、それの目次は私のレジュメの自らのページにそのあります。で、その調査報告書の内容はあの国土問題の79号にあの掲載されているんです。で、最初にあの亀岡 の, あの水害用の材料をあのしますと、あの一番大きな水害はあのあこれダムができる前と日吉ダムができた後の話ですが、まあ、全体を通じて最も大きな水害は昭和35年です。で、28年も同規模の水害が起こってるんですが、あの、まあ、これについて言いますと、あのピーク流量が2600トンという流量で、それから浸水した農地も含めて浸水した面積が700ヘクタールで、浸水個数が1400個、まあ、そういうのが戦後一番大きな水害です。それから他にもあの、何個も、浸水するような水害は起こってまして、一番最近は先ほどコンタルさんの話にも出てきましたが、平成25年2013年の9月の台風18号の水害で、その水害では282ヘクタールが水没して、で浸水個数は366、まあ、そういう水害が発生しました。神岡でなぜあのそんな水害が、いつも起こるのかという、まあ、そういう話なんですが、あの こっちが亀岡 の, あの上流で、上流からずっと桂川がずっと流れてきて、こういうふうに流れてきて、でここであの受け立ち線というのがあるんですが、ここの下流に小津町という非常に狭いところがあって、でここであの河道が非常にもう山と山とが迫ってて、細いところをずっと桂川が通っているので、ここで洪水がせき上げられて、あの上流から来た洪水みんな下流へ流れていかないんですね。でここでずっと河道に洪水が溜まって、水位がどんどん上がってくると、周辺の遊水地、この辺、今回はこの色でつけたところが、ね、浸水したんですが、まあ、そういうところに浸水して、で浸水するにあたっては、あのここに霞堤と書いてあるんですよ。この丸をつけてある、ちょっと見にくいかもしれませんが、黄緑色の丸のところは霞堤といって、桂川の洪水が水位が上がってくると、ここから流水地に、周辺の低地にどんどん洪水が、流入していくと、まあ、そういうふうにして、もっと後ろ の, あのこういう町には、町は水害からなるべくは守られるように、周辺に広大な流水地があります。で、そのこれからあの2013年の洪水の浸水範囲がこの青で示したところですね。で、それからそれに対して、あのここの赤で書いたこの2つの区画がありますが、この広い方が土地区画整理事業です、ね、17.2 ヘクタール。それから手前方は、あの都市公園、都市計画公園事業で、その中の一角にサッカースタジアム、ここにサッカースタジアムを作ろうとしています。で、この2つの開発地の合計合わせますと、31.1 ヘクタールで、この青色で示したこの、浸水範囲の 11% に大体なります。だから、その前浸水した 11% ぐらいを開発しようというのが、問題になっている計画です。で、これら の, あの開発事業に対しては、地元の人たちが、一つは土地区画整理に対しては、土地区画整理組合設立認可を取り消せと、そういう訴訟をやっています。 それからサッカースタジアムの方は都市計画公園事業の認可を取り消せという、まあ、そういう訴訟を進めています。でその訴訟の中では湧水池が盛り土で埋められると洪水による被害が増大するということが裁判の主要な争点の一つになっています。でそういうあの状況の中で、2015年の2月にあの原告団と弁護団から相談があって、依頼されて亀岡の桂川の水害と湧水池開発問題に関する調査というのを実施することになりました。でその中では、特に調査の内容ですが2013年の台風18号水害の時に、どういうふうな浸水をしたかということと、それから桂川に霞堤があってそこから洪水が入ってくるという、それはどういうあの、メカニズムになっているかという、そういう実態について調査をして、でそれ以外にもいろんな関連資料を検討します。であの水害に対して開発したらどういう影響があるかという、そういうことに関しては京都府がスタジアム建設に伴う盛り土の影響ということで、それをあの明らかにするために委託を判断解析を委託しています。でその資料を検討します。で検討ではあのスタジアム建設に伴う盛り土の影響について、実際に、判断解析でどういう評価をしたらいいかということと、それからその結果を適用して区画整理事業についても、まあ、あのスタジアム建設と同じような影響があるとすると、どうなるかという、まあ、そういう予測をしました。で最後にあの桂川の水害における流水池はどんな役割を果たしているかと、まあ、そういうあの検討もしました。で調査団としてはもう私以外にここに来ている中川、それから亀岡の地元の会員で土井さん、それから片山さんで私と4名で調査をしております。でまずあの桂川の治水対策ですが、そういう水害の多いところでどんなことを考えているかというと、桂川の治水対策は3つの段階で計画されています。で最初は当面計画、当面はここまでやろうという計画があって、2つ目よりも3つ目は基本計画で最終どこまでやるか、で最終の手前でいっぺんに当面から基本に行きませんので暫定計画という計画を作っています。でそれはどういうことかというと、あの初めの当面計画は10年に1回の大雨が降った時の洪水に対応できるようにということで、この計画は平成21年度にもうそこまで完了しております。で現在は第2段階の暫定計画ですが、それは30年に1回までの大雨に対応できる、流量でいうと2300トンで、表面は1500トン で基本計画は3500トンまで流しても被害が全容に、それが 100年に1回の工事で、ここの受けたという地点で当面、暫定基本計画という、まあ、3つの流入を目標にして計画を作って実施をしております。でこのイメージ的に言うとどうなるかというと、最初の当面計画というのはもともとの桂川の堤防はこことここにあったんですね。でそれよりももっと堤防を引いて後ろの方に2つ作って、で元あったこの辺 の, あの元の流水池とか堤防はもう水が引いてしまおう でそこまでやって、でこの堤防も元の堤防と同じ高さに立派な堤防にしましょうというのが、当面の計画です。でそれは進みます。で今暫定計画をやってるんですが、それが黄色のところで30年に1回というのは、その降水時期を削り取ってしまって、この堤防もちょっと高くにしましょう。それからこっちは霞堤防と言ってるんですが、霞堤防というのはその堤防が低くなってるんですが、その低くなってる堤防を霞堤防もちょっと高くにしましょうというのが暫定計画で、補助橋については先ほど狭くなっていると言いましたが、それも一部比較して広くしました。それが暫定計画で、最終的にはどうするかというと、暫定計画で作った断面よりもまだ川の向を下げましょう。それから、こちらの霞堤は、緑ですね、吸い上げてもう霞堤はなくしてしまいましょう。それから補助橋についてはもう完全に掘削して、もう目標とその色差し掘削して広げましょう、まあ、そういう3段階で考えています。でだから暫定計画までは、この基本計画が完成するまでは、遊水地はこの後ろに遊水地が両方にあるんですが必要なんです。で、次は、2013年の台風18号の水害ですが、これはさっき話しました、昭和34年に、大きな浸水です。それからそれから台風18号の水害ですね。で、この水害では先ほどは亀岡の話だけしましたが、下流の京都市でも竹田市の観測水位が計画降水位を超えました。それから観測史上最高の水位になりました。で嵐山と竹田市において洪水が溢れて住宅地に市街地に浸水が及んだ。これは後で写真で見てますが、でしかし桂川の広大な遊水地が浸水被害をそれでも軽減したんですという話で、水害に対する開発の影響を明らかにするためには、この水害の実態を把握する必要があるということで、いろんな調査をやりました。でこれから亀岡の水害の時、これ JR 線なんですが完全に水没してしまっています。それからこれは亀岡駅ですね。亀岡駅のプラットホームのもうあとわずか残して浸水しています。それからこれは亀岡市の中心市街地です。中心の市街地でもこういう浸水をしています。それからこれは住宅地です。住宅地でもこの浸水が起こっています。それからこれは下流の嵐山ですね、渡月橋、これが渡月橋なんですが、そこもほとんど水没して、でその左側も右側も浸水しています。それからこれが渡月橋の状態なんですが、これはピークまで至ってない状態の写真ですが、ピークの時にはこの橋の上を通るんじゃないですか。それからこれは先ほどの嵐山のそっちの左岸側の町の中ですが、こういう格好でどんどん工事が溢れてきた。これは町中が浸水した様子です。それからこれは下流の恥ずかしの岩橋の下流の岩岩側も、ここを住宅地ですが、そこへどんどん工事が溢れてきた、まあ、そういう大きな工事です。でその時の水害の調査ですが、一つは浸水状態、一つは霞堤の実態、それから最後に霞堤のところから洪水が遊水地に入って、それが住宅地まで入っていったんですが、 その霞堤地点の洪水がどれぐらいの最高水位だったのかということと、浸水した町の中の最高水位がどれぐらいやったのかという、まあ、それを調べてみようという、そういうことを考えて調査をします。でまず、これは観測所で取られた水位、これは国交省の で、こっちは池田地点というのは、先に地点を説明しますと、先ほどこんだけが浸水したと言いましたけど、池田地点というのは、もう保津峡に入るもう一番下流の地点、それから亀岡観測所というのは、開発地点の近くに保津峡という橋があるんですが、この橋のところが亀岡観測所です。で、その2つの間の距離が 2.35km あります。で、その間に水位が観測されてて、どれぐらいかというと、ピークが大体午前7時頃で、池田地点は89m と低くて、亀岡観測所は90m、大体1メートルぐらいの水位差が一番ピークの時点であります。で、この時の水面勾配も一応どれぐらいの勾配かというのを計算して、後で図化しております。で、この水位の変化を調べますと、ずっと亀岡観測所、上流側はこういうふうに変化して、下流側はこういうふうに変化して、水位の低いところは差が大きくて、高いところで差が小さくなっています。で、それは、水面勾配でいうと、亀岡観測所から受け玉までこういうふうに流れていくんですが、水位が低いときほど、この勾配がきつくなっているという、まあ、そういう実態が分かります。で、次に浸水状況の調査をしました。で、亀岡市の都市計画部を見ながら、近くの地図の標高を用いて浸水の状況を調べました。でそれはどういうことかというと、都市計画というのがこういうふうにあるんですが、例えばここの家の浸水はどれぐらいの浸水やったかという、どこまで使ったかというのを家の人に聞きまして、で地図のすぐ横にこれですとちょっと後ろから見えにくいんですが、89.5m という標高が書いてあります。で、その標高と比べると、どれぐらい浸水したかというのが分かります。で、これが実際にレベルで測って、そこまで浸水したという。で、実際の地図ではここは何メートルだったかという。まあ、そういうことで、先ほど示しましたように、15点について、いろいろ、どこの家でどうやったのかと、例えば嵐佐久という家では浸水が 90.22m でした。でその洪水は、曽我谷川の左岸の霞堤から入ってきましたよと、まあ、そういうことを15点について全部浸水の高さとどこから入ってきたというのを押さえてやりました。で15点の、まあ、地図の分布はこういうことですが、この赤丸が霞堤側の地点で、先ほど言いましたようにこういう各地点で地図に書いてある標高と比べて浸水を計算します。でこれは霞堤というのは今回調査したのは8カ所の霞堤を調査しました。で霞堤の形態ですが、実際の霞堤というのは、これは教科書に書いてある霞堤ですが、こういうふうに堤防がこう、岩が飛んでいくような形になっててという話で、こういうふうに洪水が来ても あの、まあ、共に流れるにはなくて、こう逆流して、じわっと周辺に出るようになっているのが霞の系です。で、あの、例えば、プロペラーの霞の系でも、こう交流がして、みんなこういうふうにな格好になっています。で、あの、桂川にも一つだけ、あの、亀岡市の中でこういうふうに、あの、霞の系の形をしたものがあるんですが、他のところはみんな、霞の系になってなくて、ここの堤防が低い、ここもここの堤防が低いという、どちらかというと、先ほどちょっと、あの、先に結果のまとめを書きましたが、あの、8箇所の霞の系はどれも霞の系とは言えないものであるが、機能的には霞の系の役割を果たしているという、まあ、そういう話で、実際には乗り越し堤と言った方がいいような堤防の一部が低くなっているという、まあ、そういう形態です。ちょっと時間の関係で急ぎますが、で、実際には霞堤の高さと幅もあの測りました。で、それは調査結果はこの段で、で、京都府の氾濫解析に用いたのはこの段で、ちょっと赤で示しているのは判断解析の結果と実態とはちょっと違うなというところを赤で示しております。で、次に実際にあの霞堤と洪水の水の、あの洪水というのが、霞堤の地点での洪水を出しています。それからこっちの浸水は実際にあの住宅で浸水したところ の浸水を出しています。で、調査箇所が各場所ごとにあのこっちは霞堤 の この霞堤から入ったところで調査したのは2箇所あって、2箇所の平均をここに浸水率として書いてあります。で、それから霞堤の洪水というのは先ほど の池田地点と亀岡観測所、ここですね、こことここの水位の水位が直線的にずっとこう変化していくとしたら、その霞堤のところはいくらやったかという、まあ、そういう計算をして、で、この高さにしています。そうしますと、大体これと例えば 89.29 と 89.35 ですから、もうほとんど、6センチほど変わるだけであるとか、この辺ですと 90.15 と 90.13 ですから、もう2センチしか変わらないとか、いうふうに結局分かったのは、霞堤のところの、あの、洪水の高さと、浸水した時の、あの、浸水の高さは、ほぼ一緒や。まあ、そういうことが、わかります。だから、あの、住宅地で浸水したところは、あの、もう、川の中の、霞堤のところの洪水の水位と同じとこまで浸水しました。で、次はあの水害に対する開発の影響ですが、もう5分ぐらいです、京都スタジアムの建設について京都府が判断解析をしたんですが、これはあの解析、あのこの委託の名称、それから会社の名前で、実際 のどういう洪水を対象にしてやったかというと、平成16年にも大きな洪水をやったんですが、あのその洪水の雨のパターンの100年確率の項目に直した時の洪水を用いて解析すると、何にもあの開発する前やったら、受けた地点、一番最下流ですね。そこのピーク流量が2673、それからピーク水位が86.474です。ところが、 公園で開発面積が 13.9 ヘクタールなんですが、そのうちのスタジアムのために 4.5 ヘクタールだけ4メートルの盛り土をするという、まあ、そういうあの場合の解析をすると、まあ、ピーク流量がこうなって、結局開発したのと開発しないのでは、流量にしたらこの受け出し地点で6トン増加して、水位にすると 0.11 メートルですから 1.2 センチ上昇する。 4.5 ヘクタール開発すると 1.2 センチ、100年かけてする工事で上昇するという、そういう結果になります。で、先ほどの 4.5 ヘクタールというのは報告書にはどこにも書いてないんですが、この解析の図から見ると計算すると 4.5 ヘクタールになっている、まあ、そういうことになります。で、そしたら地殻整理事業が水害に及ぼす影響というのは解析も何もないんですが、結局スタジアム建設の解析結果を、盛り土面積に比例する影響があると仮定しますと、学生理事業では 22.9 ヘクタール、それから、水位にすると 4.2 センチ上昇するという、まあ、そういう結果になりました。でその今裁判ではこの 4.2 センチ開発したら水位が上がるんだということを元にして、戦っている。で、最後になりますが、桂川の水害における流水地の役割というのはどんな役割をしてたかということを考察しますと、これは京都府のさっきの解析結果を利用して、やりますと、スタジアム建設の影響としては 1.1 センチ上昇すると。で、台風18号の洪水で、亀岡市では282ヘクタールが浸水したんですが、住宅地も浸水してますので、流水地としては浸水した流水地としては250ヘクタールであったと、まあそのうちのちょっと少ない250ヘクタールであったと考えて、もし流水地が全部盛り土されてしまって浸水しなかったと仮定するとどうなるかというと、この 4.5 ヘクタールで 1.1 センチという割合で、水位が上昇すると考えると、250ヘクタールにみんな開発されていると水位にして61センチ上昇するし、流量にして333トンも増えると、もし開発されてしまってたり、ね、でこういうふうに台風18号洪水時にはピーク水位は61センチ上昇するために、まあ、被害は非常に大きくなる。で、下流の京都市へも流下する流量が330トン増加するから、まあ、こんだけ効果があったんだ。で、見方を変えると流水地がピーク流量を333トン減少させて、ピーク水を61センチ低下させた結果になる。で、日吉ダムのこの2013年の洪水時には日吉ダムではピーク流量が884トン制限されて、ピーク水位が 1.17 メートル低下されたという、まあ、そういうふうに ここでピーク流量の制限とか、それから、水位が日吉ダムで 1.1 メートル下げたというふうなことを言ってますが、結局それと流水地とを比べてみると ピーク流量では 37.7%、 ピーク水位では 52.1% の、 効果を流水池が果たしたという、まあ、そういうことになります。でだから大体流水池というのは日吉ダムのおよそ半分の役割を果たしているという、まあ、そういうことが言えます。でこの流水池を潰すような事業は一つ一つの影響が小さくても、流水池が潰されることをひとたび認めてしまうと、流水池における開発が連鎖的に進められるようになって、亀岡市と京都市における水害がさらに拡大することが予想されます。でこれで終わりなんですが、ただ最後にね、先ほど京都スタジアムの場所が予定地が変更されたという話があって、で実際に土地区画整備事業地にスタジアムがああいうもどきの絵の影響を小さくするために変更して、で現在は実施設計と基本設計も修正して、で将来は2017年度の着工、それから2019年度の完成を目指して先行された計画が進みつつあります。ちょっと長くなります。
ありがとうございました。それでは質問
を
受けていきたいと思います。
東八幡建築事務所って聞いたことない、うん、
京都新聞に出てた。
上野さん最初の方のスライドで、はい、過去の水害のやつありましたね。それでダム建設前、建設後ってありますよね、はい、これ日吉ダムの、
はい、日吉ダム、
日吉ダムってこんなに新しかったですか。
平成元年にはまだできてなかったという
、うん、そんな新しかったのかな、もっと前にできとったように思ったけど、
まあ資料がそうなってるから
うん、先ほど日吉ダムの効果って非常に大きな効果があったって出てましたよね、
はい、日吉ダムが用水地の効果、
うんうん、亀岡に対して相当上流になりますからね、日吉ダムが、
日吉ダム、う
ん、
はいはい、
あんまり大きな効果あるかちょっと疑問ない、
うん、まあ、解析結果はそうなってるという、
それと亀の地域分布がね、ダム域をちょっと外れたらね、
うん、
全く空振りになる、はい、そういうダムでもありますよね。まあ、昔京都府から国土圏が調査を依頼されてますよね。
私からなんですけど、すみません、先ほど洪水のですね、水面追跡をされてまして、で、まあ、ちょっと本題とはずれるんですが、今回、まあ、23年の台風の時に、まあ、2600トン余りの流量があったとされています。まあ、その中でも洪水橋で水面が引き上げされるのではなくて、まあ、その下流に向かって洪水の水位がきちんと下流に向かって下がるような、勾配を維持していたというのが、まあ、少しちょっと意外だったかなというような気もしてるんですけれども、まあ、その保津橋の有価能力っていうのはまだ余裕があって、まあ、そういう意味でいけばかなりそのより亀岡で流水池の機能を持たせるということが、その京都市街ですね、保津橋よりも下流の、
嵐山の安全にとって非常に重要だということがますます明らかになっているとも言えると思うんですけど、まあ、その保津峡の入荷能力という点に絡めますとどのような形になるんでしょうか。もっと保津峡は流れていくというような
保津峡というよりもね、受け出し点が保津峡は多分ね一旦入ってしまえば流れていくと思います。結構勾配もきついですからね、受け出し点が狭いので受け出し点がネックになっている。で実際には僕もね、あの亀岡が遊水地になって池みたいになるいうからね、水面勾配があんまりないんだろうと思ってたら、実際にはこれは勾配そのものは表してないけど図に書いてみるとやっぱりあるんですね。でもっともっと水位が上がったらもっともっと勾配緩くなっていくと。で遊水地の方も遊水地は水面勾配がもうないと違うかと思うけども、結局川の中の水位に合わせたように上流の遊水地は浸水位が高いしというふうに、川の中の水位と行ったり落ちるという。
他にご質問ございますか。はい、そしたら時間もちょうどできましたので、これで2番目の方をご質問したいと思います。どうもありがとうございました。それでは休憩にしばらく入りたいと思いますけれども、前の時計